2月11日火曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日は祝日、建国記念の日ということであります。まあね、一日仕事して今日はお休みっていう人もね、うん、いらっしゃる、あるいは昨日休んじゃえばもう4連休という方もねいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、この OK コージーアップはいつも通りの放送であります。でただちょっと変わったところがありまして、ずっとですね、この年明け2週目ぐらいからですかね、うん、日本放送の生放送のスタジオが改修工事に入ってまして、
はい、
で昨日まではですね、その改修工事で当てがわれた、別のスタジオでやってたんですけど、今日からこの番組も、
はい、
この新しくなった第3スタジオに戻ってきたんです
ね。戻ってきました、ま
あ昨日のねラジオビバリーヒルズから生放送でもこの番組です、この生放送スタジオは使い始めてるんですけど、うん、この番組としては、まあ、ある意味引っ越し初日みたいなもんで、
はい、
やっぱり引っ越しの初日ってのはいろんなことが起こりますね。
いろいろありましたね。
まあ、パッと見渡してやっぱりこういつもと同じ雰囲気なんですけど、うん、まあ、新しくなってる分だけですね、
はい、
壁に貼ってあるものとかがなくなってて、
確かに
そう、あそこにカレンダーあったよなと思って、今日建国記念の日でいいんだっけって今はっと思ったんですけど、カレンダーあそこにないみたいな、ね、
本当だ
とか、やっぱそういうところってあれあれどこにあったっけなみたいなね、引っ越し初日にこう夫婦で揉めるみたいなよく思い出しますね。
しかも何でしょう、照明明るくなりましたかね。
いやそうなんだよ ねなんかね、やっぱエコーを気にして LED に変えたらしいんだよ。そういえばこれほら、うちもさ LED 電球に変えた初日ってさ、なんか眩しいなみたいな、同じようなことを思うね。
なるほどね。
そうで、やっぱほらテレビとかビデオの配線とかも一個一個自分でやんなきゃなんじゃない。
そうですよね、
引っ越しの初日って、
はい、
でそうするとさ、あったはずの線がなくなって、おーあれどこ行った、お前見れねえじゃねえかよこれよ、
うんうん、
なんかで見ら、テレビがさ、ビデオは映るんだけどさテレビが見らないんだよねみたいなとかさ、これはおかしいな、地上波見れなくて BS しか映んねえぞとか、こういろいろ揉めるっていうね、
はい、
その度にこう夫婦仲が険悪になってくるって、あるあるなんですけど、
あるあるですよね、
このスタジオでもね、一番大事なはず のリアルタイムで出る時計っていうのが、さっき突然映んなくなって、
電子時計ですよね、秒までちゃんと映る時計がですね一個映らなくなっちゃって、さっき
一番これ根元のものがで、ちゃんとした、ね、リアルタイムの時計っていうのは、はい、大時計がですねスタジオのこう土正面にあるんで、それを見れば普通に放送はできるので、
はい、
こう CM の時間とかがもし間違って私の声が日本放送飯田子とかで止まっちゃって CM が流れたら、それは私の腕がないっていうことがわかるんですけど、いろいろやっぱしちゃかめちゃかになるなというね。思い出したのがですね、私結婚してすぐにやっぱ引っ越しをしたんですよ、
うん、
でその時っていうのがちょうど私出張が被ってて、
はいはい、
出張の最終日と引っ越し日が被っていたっていう、
うわ
そう、もうね、その日程を聞いた瞬間から妻が鬼の形相になって、ってことは何、私が全部これ仕切んなきゃなんないの。
そうですね、一人でやんなきゃいけないですもんね。そしたらね、
でもしょうがないからさ、で出張から帰ってきて、でどうなんつって電話して、じゃあ予定通りだと俺は新居の方に行けばいいんだよねとか言ったら、遅れてますって言われて、なんか寒い日だったと思うんですけど、
はい、
もうそのマンションの玄関のところに座り込んで 4,5 時間ずっとこう待ってたっていうのがありましたね。そんなに遅れないから待っててって言われて、結局すごく遅れたの。いや一人だと大変よねやっぱりって言われてすいませんすいませんでした、未だに言われ
て、未だに残ってるってことはよっぽど、
12、3年前の時きっと今日の放送忘れないんだろうね。
そうですねきっとね、はい、
さ あ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。昨日が新聞休刊日だったということで、まあ、週末のニュースも含めて、報じているというところが多いんですが、コロナウイルスについてというのを、ね、大きく取り上げているところが非常に多いです。 まずは朝日新聞ですが、日産九州工場一時停止へということで、これはあの新型肺炎コロナウイルスで、まあ、中国で感染が非常に広がっていて、まあ、春節明けからずっと工場を停止してましたけれども、昨日から工場再開なんていうね、ことも出ておりましたが、ただまだまだサプライチェーンというその部品をどこで作って、それをどこで組み立ててっていう、こう一連の流れがまだストップしているところが多いので、日産も部品の調達がなかなか難しいということで、国内の工場がその煽りで止まったというニュース、朝日新聞は一面トップです。まあ、国内の工場、遠いところにある日本国内の工場ですらこうなんですから、中国国内で物を作ろうってところは当然ながら、今まで通りの操業なんかはできないということになってまいります。で、まあ、そんな中なんですけれども、まあ、企業関係を取材したりとか、あるいはいろいろね、ツイッターなんかでもつぶやいてくださる方がいますけれども、もう春節で戻ってきた日本人の方々もいい加減戻さなきゃなんないとか、戻さないと工場が空っぽでそのまんまにしておけないとかですね、まあ、いろいろな事情はあるとは思うんですけれども、ただ一方でそのサプライチェーンが止まってますんで、お宅の工場だけ動かしたって意味がないっていうのはね、あると。で、そんな中で、動かしても意味がないところに、じゃあ、社員の方々を生かすっていうのが結構な今はリスクになるぞっていうところをどこまで認識できるかということになるかと思います。湖北省の話、まあ、武漢がある湖北省ばかりが日本ではクローズアップされておりますけれども、今例えばいろんなところで、中国のいろんな都市が封鎖というのをやってます。で、封鎖っていうのは何も中でこう蔓延してるから封鎖するんじゃなくて、自分のところは、まだ蔓延してないから外から来る人をストップすることによって、自分のところの都市の機能を損ねないようにしようという形の封鎖もあるんですね。で、そういうのをいろんなところでやっていて、例えば、中国無錫市というところが、来る人の制限というのを課すという形の、まあ、封鎖をするということを発表しております。で、これ湖北省から来る人だけかと思いきや全くそうではなくてですね、湖北だけでなく浙江、広東、河南、それから湖南、安徽、広西という、これ、まあ、中国内陸部だとか広東省なんていうのは、まあ、香港マカオにも近いという沿岸ですよね。浙江省は上海があるところということを考えると、これ中国、まあ、ほぼ全土に近いところを規制の対象にしてるんですね。で、私これ何が言いたいかっていうのはですね、じゃあ中国国内であっても武漢じゃないから日本の企業の人たちは帰らせますとか、あるいは操業開始しますという決定をしても、じゃあその人たちが日本に帰ってくるときに、リスクを背負うわけですよ。で、今日本で求められる対策って、外から入ってくるコロナウイルスをまず止めましょうと、で、その上で中での蔓延を抑えましょうという2段階の施策をしなきゃなんないのに、私が特に批判しているのは外から来る方を今止めるっていうのを何の遠慮か、かなり緩いことしかやってませんよねと。で、中の蔓延を防ぐっていうのは、これ手洗いうがいでなんとかなるよっていうのはお医者さん誰しもが言ってることなんですが、外からどんどんと入ってきて、ウイルスばらまかれた日にはですね、その手洗いうがいだけで、対処できるこう数を超えてしまう恐れがあるという、だから事前的に外から入ってくる人を抑えるのが重要だということをこう言っておるわけです。で、だから逆に言うとですね、外に出ていく分には日本にとってのリスクにはならないんですが、そうやって出ていった日本の人が次帰ってこれるかどうか分かんなくなっちゃったら意味がないじゃないかというところの恐れでもって、指摘をしているところです。まあ、経済だけのこれは話ではないということになっております。まあ、それからもう一つですね、大きく一面トップで報じられているのが、公正取引委員会が楽天に立ち入り検査をしたというところです。これ楽天の通販サイト楽天市場で一定額以上の商品を購入した人の送料を無料にしますということを3月18日から始めると楽天はすでに発表していて、ところがその送料をじゃあどこが負担するんだというところで、楽天はアマゾンと違って、出店している人たちで構成するショッピングモールという方式を基本的には取ってるので、まあ、アマゾンにも一部あるんですけどね。で、そうするとその送料は出店してる人たちが負担をすると。そうすると、ちょっと待ってよと、それ今まで こうお客さんが負担してたのを一方的に、送料負担しますって楽天さんが決めて、でも負担は俺ら、そらきついよっていう風になっていて、それが、楽天は大きなショッピングモールなんで、出店している個々のお店からすると、いや、でも楽天から撤退したらうちの売り上げ結構減っちゃうもんなということが、優越的地位の乱用とい う独占禁止法の違反になるんじゃないかということで出ております。で、まあこれに対して、楽天の三木谷社長などは会長などはですね、アマゾンに対抗するためには送料無料を歌わなきゃいけないんだということを言っていて、アマゾンに対しての負けてるところっていうのは送料の負担の部分なんだから、これをやることで売り上げが上がるんだということをしきりに言っているということなんですけれども、いや、使ってる人たちからすると、いや、必ずしもそうかと、アマゾンとじゃあ楽天のホームページの使い勝手の良さ悪さ考えるとどっちなんだと、まあ、アマゾンの方がポチって一発でやれるからそっちを使うんだよねっていう人がいたりとかすると、そこの部分の改善は全部棚に上げといて、とにかく無料にしなきゃ、商売が立ち行かないんだっていうのは、果たしてこれが、でそれをですね、楽天がじゃあ補助しますから一緒にやりましょうだったらまだ分かるのが、全部ほとんど お店負担にっていうのは、これは筋が通るのかっていう話、まあ、その辺を公職公正取引委員会は動いたんだということのようであります。まあ、ニュースについて、まあ、特に、ね、この肺炎、新型肺炎についてというのは、ね、たくさんいただいておりますね。マスクについてズニアさん、ガーゼでも構いません、呼吸器官を潤すという意味では不織布もガーゼも変わりませんからと、ウイルスはすごく小さいので不織布もガーゼもすり抜けます、くしゃみや咳のしぶきを防ぐためですと、一般の人が特殊用途の N95 とかそういうのを使用しても意味がないし、うん、つけたらつけたで苦しくて仕事にならないというようなご指摘もいただいております。医療機関のお勤めの方ですかね。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト長谷川幸洋さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
後ほどね、はい、新型肺炎については詳しく取り上げますけど、あの影響で、LPGA のツアー、ゴルフの女子のツアーが、はいはい、タイとシンガポールの大会、そうそう、中止になるんですかね。
なんか2つ中止になる、
ねえ、
そうそう、それで渋野日向子さん、
そうそうそう、出る予定だったってね。
なんかほらポイント稼いで五輪を確実にしようっていう思惑だったんでしょ。
そうですよね。
そっか、オリンピックにもだからこれいろいろ影響も出てきちゃうわけですね。いや、本当本戦の方もどうするかみたいなね、
そうそう
話になってね、はい、まあ、その辺も詳しく今日掘り下げていきます、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
私飯田が論客たちとニュースを切るトークライブの第3弾、飯田浩司そこまで言うかザライブ3、4月11日土曜日有楽町読売ホールで開催いたします。昼と夕方の2回公演、ゲストには浩司アップコメンテーターも登場です。まず昼公演は午後1時開演、参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸洋さん、元自衛官で評論家牛尾雅人さんをゲストに外交安全保障について考えます。夕方公演は午後5時開演、評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋陽一さん、経済学者飯田康之さん、そして経済評論家常念司さんをゲストに日本経済の行方を読み解きます。2公演とも司会は私飯田でございます。チケット全席指定4500円、ただいまチケット先行受付中です。受付電話番号はチケットピア0570-02-9999、 P コード644-832、こちらは自動音声で24時間対応です。 0570-02-9999、 P コード644-832、チケットピアはウェブからも申し込み可能です。それから平日朝9時から夕方5時まではオペレーター対応の日本放送楽々チケットでも受け付けております。 0570-071242、 0570-071242 です。なお日本放送楽々チケットは土曜日曜祝祭日は受け付けておりません。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。4月11日土曜日、有楽町読売ホールでお待ちしています。 2月11日火曜日、建国記念の日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸宏さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。アメリカ大統領選挙の候補者選び、アイオワ州の民主党本部未だ当確出せず。集計のトラブルから結果発表が遅れているアメリカ大統領選挙の候補者選びの初戦、アイオワ州の野党民主党は未だに最終的な結果が確定しない異例の状態が続いております。現地今月11日ですが、2戦目となるニューハンプシャー州の予備選も始まるという中なんですが、バイデンさんとサンダースさんが共に再集計を求めた、
ね、そのようですね。部分的な再集計、
はい、
でこれについてね、いろんな記事読んでもな、どうしてこんなことが起きるのかよく分かんないんですけども、手元にある紙により、紙っていうか記事によると、はい、なんかボランティアの方が持ち込んだアプリケーション、まあコンピューターのアプリケーションだと思うけど、うん、これがですね、どうも不具合で、うん、ちゃんと計算ができなかったと、
はい、
いうようなことなんですね。それでバーニー・サンダースさんも、はい、もう部分的な最終権求めたということですから、まあしばらく、まあ、今日明日とかに出るっていう話じゃどうもなさそうですね。
そうなると
全く異例の事態、
ねえ、最初にこう先週のように報道されたのは、ブティジェッジさんという、まあ、いわばダークホースの人がドーンと1位に出たと、サンダースさん、ウォーレンさん、そしてバイデンさんが、おバイデンさん4位か
と、ね、そうですね。いやそれでこのアイオワ と、
ニューハンプシャー
現地時間、はい、11日だから、まあ、明日か、
まあ、そうですね、明日から始ま
る、このニューハンプシャーで、この2位以内、アイオワとニューハンプシャーで2位以内に入らないと、
はい、
難しい、あとはもう難しいっていうのが過去の例から、まあ、言えると、
そのようですね。
となるとですね、はい、このバイデンさんとエリザベス・ウォーレン、うんうんうん、
はい、
もう崖っぷちっていうことですよね。
一時期は双方ともに本命と言われていた
人たち、バイデンさん本命っていうふうに言われてきたけど、はい、蓋を開けてみたら全然名前が知らられなかったブティジェッジさん、
う
ん、
はい、
やっぱりこれ年齢ですかね。このブティジェッジさん38歳でしょ、はい、バイデン77、うん、サンダースさん78歳、
うん、
ということですから、
ウォレンさんも70歳、
まあ、ウォレンさんも70歳ということですから、はい、やっぱり年齢で選んだっていうふうに、まあ、思えるのかなと。
まあ、ブリジェスさんは同性愛者であることを公表していると
そうそう、
まあ、いうことで、うん、その LGBT の方々にも
受ける、
ね、アピールするしと、
うんうん、まあ、それから、まあ、超エリート、
はい、
と言われてハーバードとオックスフォード、両方出てるとか、
そうみたいですね。で、まあ、アフガニスタンにも従軍した経験もあると、
あると、うん、はい、まあどうなるか分からないけど、まあ要するにですからニューハンプシャーのね、
はい、
結果がまあちょっと注目という感じですかね、うんうんうん、目下は、
まあ、あとこのまだ予備選に参加してないんですけれども、
はい、
マイケル・ブルームバーグさん、
そう、はい、ブルームバーグが後から出てくるっていうね、ことで、まあでもブルームバーグさん、私、まあ、ニューヨーク市長も経験あるし、
そうですね、
ビジネスの経験もあると、
はい、
ただ他の人たちが攻撃してるのは金持ちじゃないかと、
はい、
大金持ちをまたは大金持ちで対抗させるのかみたいな、この話、
金持ちのためのアメリカなのかと、
そう、
結局同じじゃないかと、
同じじゃないかとトランプと、
はい、まあ、そういうところも含めて、ねえ、でも今こうやって民主党がまあ未だに混戦状態でいるっていうのは、これ再選目指すトランプさんにとっては決して悪い話ではないという、
まあそうですよね。だって攻撃材料山のようにあって、うん、これはこのまずこの集計作業の遅れ、
はい、
こんな党に任せられるのかと言えるし、
まあ、確かにそうですね。
それからその年齢のことも言えるし、
うん、
まだですからトランプさんとしてはね、まあ、高みの見物っていうそういう 感じですかね、目下は。まあ、ブルームバーグさんが出てきたところで、はい、さてどうなるかですけど、私ね、去年5月ね、実はブルームバーグの演説を、ね、現地で聞いたんですよ。
ほうほうほう。
アメリカ行った時に、やっぱうまい。
あ、うまいんだ。
うまい。は、安定感という意味ではさすがにありますね。
まあニューヨークを率いてきただけのことはあると、そうそう。
ただまあなんといっても大金持ちなんで民主党っぽくないんですよね、
う
ん、
なるほど。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん。取り上げるニュースはこちらです。横浜沖のクルーズ船、新たに65人の感染を確認。厚生労働省は新型コロナウイルスの集団感染が起きているクルーズ船ダイヤモンドプリンセスで新たに65人の感染を確認したと発表しました。クルーズ船で感染が確認されたのは合わせて135人。一方、現在も船内にはおよそ3600人がとどまっております。WHO 世界保健機関はこのダイヤモンドプリンセスの乗客の隔離期間について、感染者と濃厚接触した人以外は2月19日来週の水曜日に終了との見通しを示しております。
これ今までで135人、はい、感染者ということだけど、まだ3600人残ってるとなると、
そうです、ね、
これはまだまだ100人単位で出てきてもおかしくないと、はい、いうことですよね。で、私ね、最も注目してるのは、はい、もう前回に出てきた何十人も感染者が出てきた時に、うん、運ばれた病院の先が、はい、静岡県っていうのが入ってたでしょ
う。そうですね、
はい、なんでわざわざ静岡県かと、これはもう皆さんすぐお分かりの通り、首都圏の病院でもう収容能力がいっぱいになってるってことでしょう。
はい、
で今回この65人についてもこれは、まあ、当然、他府県も含めて検討するっていう話にもなってますよね。と、
は
い、いうことはね、もうこれ対応能力がかなり限界に来てるんですよね。さてそうなると、はい、私がすぐ皆さん視聴リスナーの皆さんもね、はい、お感じになると思うけど、夏のオリンピック、これ大丈夫かというふうに思いますね。だって何万人も来てですね、
はい、
外国の方もしも感染者出たらあっという間に何十人というスケールになるでしょうと。その時に今でさえこんなふうに収容能力がもういっぱいいっぱいなのに、
はい、
それで東京オリンピックやれるかというところは相当厳しくなってきたっていうふうに見ていいんじゃないですか。まあ、それともう一つはね、このクルーズ船の話、はい、日本でもちろんあの連日大報道がついてますけど、
はい、
これね、欧米であるいは世界の各国でね相当注目されてますね。もうクルーズ船については必ず、例えばニューヨークタイムズ、ワシントンポストでも、
はい、
もうほとんど毎日のように言及されているというのは、アメリカ人もイギリス人もね、まあ、いるでしょう、はい、
まあ、乗ってますね、
乗ってますよね。でもうすでにもうテレビカメラに向かって喋ってますけど、
はい、
できるものは早く帰国したいと、
で
そのことをその欧米の報道機関がもう報じてるということは、はい、これ外国でも要するに救援機出してね、
はい、
やっぱり救出して日本ではなく自国に戻すべきじゃないかっていう議論がもう起きても全くおかしくないと、まあ、そういう事態じゃないのかなと思いますね。
まあ、これ船自体は船籍がイギリスで所有はアメリカの会社というところ、まああの人道上のこともあるんで日本はまあ今支援をしている状態ですが、まあこれ結局そこのところのこう管轄権のね隙間みたいなところにもこうスポッとはまってしまったようなところもあり、どうするんだというね。
まあ、それとね、日本の対応が甘いという見方がね今徐々に広がってますね。
はい、
それどこら辺で見えるかというと、まずその入国制限のところで、
はい、
湖北省に限ったままですよね。
湖北省、武漢があるところ、
そうですね、
はい、
でもアメリカ、シンガポール、オーストラリアなどなどは最初から、はい、中国全土からの入国者に対して制限していると、
はい、
ということですね。まあ、それからあの映像なんかを見るともっと明らかなんですけど、アメリカが飛ばしたその救援機、
はい、
この機内の様子がもうネットに上がってまして、まあ、これをご覧になると、はい、まあ、CDC アメリカ疾病予防管理センター、CDC の職員がもうほとんどもう宇宙服、
はい、
後ろに酸素マスク
を背負って、
パイプでね、はい、ヘルメットにつながってる、もうほとんど宇宙服を着て、要するにあと拡声器、拡声器で乗客にいろんな指示してると、はい、まあ、それから到着するともう米軍基地あるいは予備役の基地にそのままもう隔離と、
はい、
完全隔離と、
ま
あ、そういう状態なんですよ。でそういう映像を見ても、
はい、
やっぱり日本の対応って少し甘いんじゃないのっていうふうに、まあ、思われてますよね、イメージ。だからそうするとそれやこれやで、その、はい、どうもクルーズ船の収容の問題もあるし、それから、はい、いつまでたっても3000人以上が船の中にとどまってる、うん、っていうようなことを考えると、これは国際世論という意味でも、はい、ちょっと厳しくなりつつあるなと。
まあ、同じように、まあ、はい、船から降りた人がその後発症したということで、はい、留め置かれていたクルーズ船が香港でありましたけれども、9日の実態、あと昨日一昨日の時点で、
はい、
全員下船と、まあ、それは全員検査した上で、はい、陰性が確認されたからだということなんですが、だから日本も全員検査をすればいいんですけど、キットがないとか、
キットがない、ね、
いうことで、
まあ、要するに
できないと、
できない、その能力がないと、ということですね。まあ、加藤厚生労働大臣、
はい、
それも含めて検討してるっていうふうに昨日会見でも喋ってらっしゃいますけど、
はい、
まあ、そうだからといってね、一朝一夕にできるかと、キットがあっても人的パワーも必要なわけでしょ。
そういうことになりますね、
3000、はい、それだけ検査する人的パワーが必要だと、
はい、
そうどうするか、などなど、まあ、これはちょっと本当に大事になってきたなと思いますね。
まあ、その辺世界中がそういう目で見てるわけですよね。
今見てる、本当に
オリンピック本当にできるのか、パラリンピックできるのか、
あの横浜の岸壁に、だからイギリス、アメリカ、ヨーロッパの、
は
い、報道陣が今詰めかけてますからね。でそれに対しても厳しく、まあ、報じられつつあるので、そのあたりがちょっと難しい局面になってきたなと思います。
さあそして、はい、2つ目のニュース、こちらのニュースです。東京地裁、秋元被告の保釈を認める。カジノを含む IR 統合型リゾート事業への参入をめぐる汚職事件で、東京地裁は昨日、衆議院議員の秋元司被告の保釈を認めました。保釈金3000万円、秋元議員は現金で全額を納めたということです。まあ、ご本人は国会にも出席したいというふうに話していると、容疑は全面否認というところであります。
そうね、まあ、容疑全面否認で、
はい、
まあ、国会に出てくると、まあ、となると野党は当然、説明しろと、もうすでに共産党なんかほら、承認喚問すべきだっていうふうにまあ言ってますね。
で、
まあ、承認喚問するかどうかは別として、まあ、国会に出てくるとなったら、はい、当然秋元さんそれなりにまあ説明するつもりは十分意欲があるんだろうと、まあ、私は思います。なので、まあ、ぜひ説明していただきたいですが、まあ、今回のこの事件見ますとね、はい、まあ、講演料名目の200万円、
はい、
それから旅行費用の185万円、それからあと現金が議員会館で渡したのが300万円、
はい、
まあ、これも選挙が近かったということで、まあ、お金が合計760万ほど動いてるわけですけれども、この要するにじゃあ、否認となるとこの趣旨をめぐって争うっていうことなんでしょうね。
はい、
まあ、200万円の講演料っていうのは、まあ、考えられなくもないけど、まあ、政治家に対する講演料としては、まあ、ちょっと法外だなとは思いますね。まあ、政治家普通ただですからね。まあ、やったところでまあ数万円程度、交通費程度っていうのがまあ普通の感覚なんで、自分の、関心問題で喋っていて200万円っていうのは、まあ、ちょっと法外かなっていう気はしますけど、まあ、そこはいずれにせよ法律の判断なんで、
はい、
まあ、秋元さんにはぜひ、ね、説明していただきたいなと、
うん、
まあ、あとそれから他にももう名前出てますけど、はい、香森さん、岩屋さん、中村さん、船橋さん、宮崎さん、下地さん、などなど皆さん、特に下地さんなんかもう認めてるわけですよね、受領したのは。
そうですね、
100万円ですか、
はい、
ただまあこの方たちについてはあの処分がされなかったということは、まあ、金額がね、まあ、ちょっと小さいっていうことなんでしょうか、う
ん、はい、まあ、でも、ね、そういった中国からの資金が、まあ、これが工作活動なのか、それともこう、ね、一企業の利権をめぐってのものなのか分かりませんけれども、
まあ、そこはね、中国っていうのはいかにもね、ちょっと不注意だったと思いますね、秋元さん、まあ、法律の問題とは別に、
はい、
うん、
まあ、この海外からね、いろんな思惑を持って接触っていうのは、中央に限らずいろんなところできっとあるんでしょうけども、まあ、特にこの、賄賂文化とでも言ってないでしょ
うか、まあまあまあまあ、そういうことですよね、
ね、そういうものが通用するぞってい う、 こう感覚の中でやってくる場合が、あるやも
カジノ業者でしかも中国となったら、まあ、ほらもピキピキピキってさ、普通はアラーム音が3つぐらい、アラームランプが3つぐらいつくということなのに、まあ、国会議員としてはいささかそこがね、脇が甘すぎたなということは言えるとは思います。
まあ、なんかこの、ね、名前もこうわーっとこう出ましたけれども、はい、与党議員も含めて、はいはい、これ以外にっていうのは、まあ、もうこの先は行かないんでしょうけれども、
ね、まあ、一部、ね、元大物議員にっていうようなことも言われてましたけど、はい、まあ、要するに派閥のボスとか、はい、っていうことだと思いますけど、まあ、そこには伸びないっていうことですから、まあ、まあね、その中国側から見たらその工作が、
はい、
まあ、下の段階で、ね、徐々に上に上げていこうっていう段階だったのかもしれませんね。
この時間ジャーナリスト長谷川幸宏さんとお送りしてまいりました日本総動機の方、この後も長谷川さんにお付き合いいただきます。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸宏さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。安全保障上の機微な情報。大手電機メーカーの三菱電機がサイバー攻撃を受けた問題で、防衛省は昨日、安全保障上の機微な情報1件が流出した可能性があると発表しました。機微、機械の機に微妙の微と書きますけれども、まあ、非常に、安全保障に関わる、まあ、情報、微妙な情報と。三菱電機は1月の発表の際にはこういった機微な情報は流出していないとしておりましたが、精査したところ流出の可能性が判明し防衛省に報告していました。
これ何の話かっていうとさ、
はい、
この防衛省が三菱電機に対してですね、防衛装備品、これ防衛装備品の中身は分かんないんだけど、はい、まあ、いろんなレーダーとかいろいろあるでしょう、まあ、そういうものの研究施策に関する入札の前に、はい、こういうその性能、を求めていますよっていうことを説明した紙だと、
は
い、で防衛省は紙で渡したんですね、
はい、
ところがその三菱電機は紙を、うん、PDF にですね、
はい、
変えて、
スキャンして、
スキャンして、うん、それでコンピューター上に保管してたと、
はい、
でもちろん防衛省としては渡すときにこれは大切なもんだから厳重に管理してよねって言ってるわけだね、
だから紙で
だから紙で渡してんだけど、はい、それをそのコンピューターで、ね、勝手にスキャンして、保管してったっていうのは、これはちょっとね、いくらなんでもと思いますね。
まあ求める性能が分かるってことは、
いやいや、ちょっとまず取り扱いとしてさ、常識を欠いてるよ ね、 ね、私ちょっとそう思うな。三菱電機に対しては防衛省はペナルティー課すべきだと思いますよ。紙で渡すっていうのは、はい、今時ですね、これ要するに、ね、コンピューター情報にしちゃったら漏れちゃうからっていうことで紙で渡すわけだからね、
まあ、そういうことですよね、
意味合いは、ね、意味合いとしては、はい、 だからそれはね、ちょっと取扱いについて常識を欠いてると思います、
うん、でまあ、それをこう、ね、PDF で保存してインターネットにつながる状況で管理をしていたということで、はいはいはい、まあ、他の文書と一緒に一緒くたに、まあ、その文書もこう流出したってことは、ね、この文書だけを例えばこう鍵をかけてとか、厳重な保管をしてっていうような動かしてとかっていうことはやっていなかったということですよね。ということですね。
まあ、その辺がね、やっぱりまだまだ日本は、まあ、三菱電機が今回やり玉に上がるわけですけど、まあ、ぜひ他のメーカーさんもですね、ちょっとこれを他山の石としていただきたいなと、まあ、いうことが一つとね、それからこの安全保障をめぐるそのスパイとかサイバー攻撃の話では、ついこの間、ソフトバンクの元社員がロシアのスパイと接触して、情報を渡してたっていう話がありましたね。
そうですね。
これも私ちょっと関心があるのは、これなんでね、ソフトバンクなのと、まあ、例えば防衛省とかね、外務省なら分かるけど、なんでソフトバンクなのかなと、
そうですね、
思っておりましたら、実は産経新聞がですね、2月6日付でちゃんと解説書いてくれてるんですけど、
はい、
それはね、要するにロシアとしてはですよ、インターネットってのはアメリカの技術だよねと、だからインターネット使ってたらいざ戦いとなったら、はい、遮断されちゃったらおしまいだと、
はい、
なので、アメリカのシステムとは全く別なインターネットシステム、これを確立したいと、
はい、
まあ、こういう思惑があるんだそうですね。
自分の国とかその域内だけでこう便利に流通させるけど、他には、
う
ん
う
ん、
そうそう、渡せないと、
渡せない。
だそのためにそういう、例えばソフトバンクとか、
はい、
日本のそう通信技術をその盗んでですね、
はい、
まあ、それでそういうものを構築したいっていう、まあ、そういう思惑だという、その解説がまあ産経さん書いてたんですけど、なるほど、そういうことかと、まあ、思いましたね。
基地局関連の情報 5G についてっていうところが日々、そうそうそう、まさにこの核だったという話ですね。
そうそう、 5G といったら、それはほら中国のファーウェイ、
はい、
これに対して制裁してるのも、アメリカ制裁してるのも、この 5G をめぐる問題で、
そこから情報が漏れる
って話ですね。漏れるだろうっていう話だ。だから、そこのところは結局、まあ、ロシアも同じだっていうことですね。
はい、だから技術や情報が欲しいと、
欲しいと、
まあ、でもこれをこう、じゃあ日本の国内の今の法体系で網をかけられるかというと、
例のスパイ防止法の問題があるんですよね。つまりこの今刑法でこれを摘発していたりするわけですけど、まあ、リスナーの皆さんご承知と思いますけども、各国、アメリカはもちろんのことですね、各国がスパイ防止法っていうのがちゃんとあるんですよ。なんで必要かって言ったら、予防的に実際の犯罪が起きる前にスパイ活動自身を取り締まると、
うん、
だから予防の意味ですよね、
はい、
だからそれがないと十分じゃないと、
なんか起こっちゃった後じゃ遅いということ
ですね。遅い。私はぜひこの議論もしてもらいたいなと思います、
うん、はい、今日のキーワード、安全保障上の機微な情報でした。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新庄一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。1月の景気ウォッチャー調査、先行きを示す判断指数は4ヶ月ぶりに低水準。内閣府が昨日発表した1月の景気ウォッチャー調査によりますと、 2,3 ヶ月先の景気の先行きを示す判断指数は前の月と比べ 3.7 ポイント低い 41.8 でした。新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大で去年9月以来4年ぶりの低い水準となりました。先行きを示す指数はで、一方で現状判断指数は 2.2 ポイントの改善と、まあ、ここを取って 3.3 ヶ月連続改善だっていう見出しが結構出て
ます。まずね、私ね、まあ、いろんな景気指数ってあるけど、私この景気ウォッチャー調査ってかなり信頼してるんですよ、もうはっきり言ってこれ一番私信頼してると言ってもいいぐらいなんですね。まずこれ実感ってやっぱりかなり正確に出るもんなんですよね。で、比較的この数字よく見るんだけど、前の月と比べて 3.7 ポイント判断指数が、
はい、
低いということで 3.7 って、ね、結構大きいよ。
うん、
1とか2ぐらいのは分かるけど 3.7 これは相当だなと思うのと、
いろんな産業総合してますからね。
そうそれからね、とりわけサービス関連、はい、これ 5.6 製造業 5.5 これ相当大きい、あんまり例がないと思います、はい、それでじゃあなんでこんな下がったかというと、やっぱりねこの新型肺炎、はい、コロナウイルス、これについてその指定感染症に決めた時と重なってるのと、
はい、
それから中国が、団体旅行を禁止したじゃない、
はい、
あの時のタイミングなんですよ。だからこれをニュース聞くと、やっぱりタクシーの運転手さんとか、
はい、
小売店の従業員さん、まあ、これが景気ウォッチャー調査 の, 対象になってるわけですけども、うん、これが即やっぱり響いたっていうことですよね。
うん、
でもこれはまだ1月の段階でこうで、この後クルーズ船とかですね、
はい、
ものすごくニュースがついてるわけじゃないですか。これね相当下がってくると思いますね。
まあ、後半にこの、ね、はい、影響が出るんじゃないかというのは、今日朝日新聞は一面トップですが、
はいはい、
日産自動車の九州工場が一時停止
へ。これもね、つまり中国から部品が入らないっていうことでしょ、
は
い、
あ
の韓国に入らないっていう話はもうすでに出てたんですよね。ワイハーネスっていう、はい、あの電線みたいなものが入らないんで、韓国のヒュンダイなんかが、
うんうんうん、
あの生産操業停止したっていう話、
はい、
やっぱり日本にも同じように来たんですね。今のところ日産九州工場っていうことですが、
はい、
これから他にも他の産業にも拡大してくる可能性高いと。
ね、だからこれ感染者の工場ではここですけど、トヨタもエンジン作る工場で、あの部品が入ってこないからやはり停止というのが出てたりとか、これそう考えるとサプライチェーン、その一連の、ね、部品を作ってどこで組み立てるみたいな流れが今かなり止まってきてるというのが、
まあ、日本もそうですし、それから台湾、マレーシア、
はい、
タイ、インドネシアなどなど、要するに中国からの部品を例えばマレーシア持ってってそこで組み立てて輸出っていう、うん、このパターン相当多いので、
はい、
だから日本だけでなく他の工場各地でも同じように操業停止になっていく可能性は高いですよね。
でまあ、で6時台にもちょっと触れましたけど、
はい、
ツイッターなんかで見てるったりとか、
はい、
あるいは、ね、ビジネスされてる方話聞くと、まあ、そうは言っても、中国の工場人を空っぽにしてられないから、一応返そうかと思うんだみたいなね。
いやもうサラリーマンの皆さん本当にご苦労様ですっていうしか言いようがない。こんな時にね、
はい、
帰らせるかなと。
で
もまあ管理職の皆さんは、とりあえず帰ってくれと言われたら断れないと、
はい、
ご家族の皆さんもね、家族多分残ると思いますけど、
日本にね、
奥様や、お子さんはね、まあ心配でしょうね。
でこれ帰った通りだから、こうやってサプライチェーンが止まってるってことは自社だけ操業しても意味がないってことになりますよね。
まあそう思うんだけど、そうは言っても多分設備の保守とか維持とかメンテナンスの問題とか、
はい、
あるいは取引先との調整とか、
現
地に行かなければどうにもならないっていうことも多分あるでしょうね。つまり現地の工場で操業した製品は、まあ、海外だけじゃなくおそらく中国国内にも出荷するってこともあるでしょうから、
はい、
そうするとどうなってるんだっていう話は、そういうその調整だけでも、幹部の皆さんは、
はい、
まあ、帰らなきゃならんっていう事情なんでしょうか。
まあこれね、あんまりこう企業がじゃあ無理にってことになると、労働組合とかだって黙ってないですよね。
まあまあそうですね、
本来であれば、
まあ、それから中国自身も、はい、まあ、これ大変で、まあ、日本の話は今そうですけど、中国だって雇われてる方、今外出制限かかってますから。
そうですね、
出社できないと、
うん、
そうなったら、まあ、飲食業なんてもうすでに廃業を決めてるところも出てきてますけど、これから製造業、
はい、
もうレイオフとかは考えられますね。もう中国政府はそれを 見越して、
はい、
金銭援助をするっていうような方針固めてるようですけども、
はい、
果たしてそんな程度で済むかどうか。
そうですね、
もう事実上だって北京だって上海だって人は動いてないし、もちろん武漢はもち当然ですけど、まあ、他でも動いてないとなると事実上だから経済活動が今止まってるっていう状況ですよね。
はい、まあ、今はそのまあ間接的な影響が日本にこう来るというところですけど、まあ、例えば日本でもそういった、ね、外出に制限がかかるみたいな、
はい、
ところまで行くと本当に経済活動が影響を受けるということになりますよね。そうならないようにしなきゃいけない。
まあ、でももう専門家の皆さんご指摘されてますけど、はい、新型肺炎にも実はかかっている方が 症状が出ないままもう街を歩いていることは十分あり得る、うん、そりゃそうですよね。だって最初ほらバスの運転手さんが出たじゃないですか、はい、
そうですね、
あの時の感染がおそらく中国からの観光客だと思いますけど、はい、この方たちは街を歩いてるわけですから、うん、バスの運転手のみならず、はい、他の方にも感染している可能性は十分あると、
うん、
となるともうすでに実は街中に、はい、感染している方がいるということを前提にした方がやっぱりいいでしょうね。
まあ、そうすると、まあ、まずはその手洗いだったりうがいだったりとか、あるいは免疫力をこう下げないようにするというところで、対抗していく、
まあ、よく寝る、
うん、
まあ、栄養を取る、うん、まあ、それから何といっても手洗い、
はい、い
や実は私も今日こうやってマスクしてますけど、
そう今日マスクして、
そうなんです。私す、ね、それでなくてもね寒冷アレルギーもあって、
あ
咳がねよく出るんですよ、うんうんうんうん、この季節は、
はい、
まあ、それもあって
マスクして、まあ、マスクしてるだけでもこう喉を潤すことで
風邪の予防っていうのはね、だいぶ違いますね。
それだけでも、ね、免疫力を下げないという、まあ、間接的ですけどこれ対処、対策になりますからね、
飯田さんも今日声枯れてますね。
いや本当にやっぱスタジオの中乾燥するんですよ、
ね、あ乾燥そうね、こう乾燥するね、
本当今の時期乾燥していて空気が、そして冷たいと、この時期っていうのは結構ウイルスの活動が活発
ですよね。リスナーの皆さんぜひ、ね、気をつけて、いただきたいなと。
まあ、そして、ね、政府としては、はい、はい、さらなるこれだから経済対策ひょっとしたら必要になる可能性もありますね。い
や
も
うそれは必要でしょう、
うん、
こうやって日本でも工場が止まったりし始めているわけなので、
はい、ね、大手はキャッシュフローが潤沢なので対処ができるかもしれないですけど、ここにぶら下がるだから中小の方々とか向けの、
そうそう、
資金繰り援助とかっていうのもこれからだって年度末迎えるってことはこれ大変ですよね。
昨日ね実は飲食店さんの方から聞いたんだけど今、はい、豊洲でね、やっぱりなかなか大変らしいですね。
ああ、なるほど。まあ、豊洲のね、市場とか含めて、観光客の人いっぱいこう呼んでこれるところいっぱいありますね。
それでそこで食事するわけですよ、お寿司食べたり。
はい、
そこが、だから、今、お客がガクンと減っているんで、もう閉めるどこじゃないと。だから、閉めたら、ほら、売り上げゼロになっちゃうんで。
そうですね。
開けてるっているんだけど、うん、観光客が減ってるし、おまけに新型肺炎でみんな警戒してるしっていうことで、だから豊洲の飲食店の皆さんがね非常に大変ならしいですよ。
なるほど、うん、
言ってましたね。
だどこまで踏ん張れるかってことになります
もんね。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、いろいろ来てますね、はい、経済について一つ、はいはい、神抜さんツイッターです。2030年までに消費税を 15% にしろと IMF 国際通貨基金がのたまわってますが、どさくさに紛れてこれ日本の財務省がなんか裏工作とかしてんじゃないですか、
う
ん、
まあそりゃそうですよ。
そりゃそうですか。
そりゃそうですよ。だって IMF で、ね、に対しては、はい、日本財務省が、まあ、日常的にこうやってね、説得工作してるわけですし、
あれナンバー2でしたっけ、日本から財務省から言ってましたよね、
言ってます、
まあ、それ以外にもいろんな
言ってます。まあでもこんな状況になってね、増税なんて話はもうありませんよ。
いやそうですよね、
いやだから増税もないし、それからもう、はい、例の米中合意ですよ、
はい、
2年間で2000億ドルの、アメリカの輸入品を買うっていう、うん、この話ももうないね。
あ
だって中国も経済活動止まってるわけで、
はい、
内需がそもそも沈んでるわけでしょ、うん、こんな時に輸入拡大なんて話はないと、
うん、
だからそういう意味ではね、本当に政治経済の枠組みに対して今ものすごく大きな影響を与えてるんですよ ね、
はい、そうですね。これそれで例えばアメリカの経済がちょっと、まあ、今、ね、ずっと10年ぐらい景気が良かったので、はいはい、そろそろ調整するんじゃないかって言われてるじゃないですか、これが早まって大統領選への影響ってことにもなりかねないですね、
まあ、なりかねない。それから日本だってポスト安倍の話にこの新型肺炎は影響すると思いますよ。
なるほど、
だってすでにほら森喜朗さん文藝春秋で安倍4選って言ってるでしょ。
なるほど。
やっぱりこんな時に総理変えていいのかっていう話はそれは当然あると思います、
ね、まあ、その上ね、党の要職であったりとか閣僚にそのポスト安倍と言われる人たちをどんどんと起用して、はい、まあ、今競わせてる状態だと例えば厚生労働大臣とかもね、
そうそう、
ポスト安倍と言われる人ですが、
まあそうですね、まあですから新型肺炎って、ね、相当枠組みがね、ショックを与えてますよ。私前に登板した時にも言ったと思うけど、
はい、
これは、うん、 あの86年の、はい、もうチェルノブイリ原発事故、
うん、
これに匹敵すると、
うん、
今この話例えばニューヨークタイムズも一昨日だったかな書いてましたね。
あ、確かに そこから先冷戦の枠組みが崩壊して世界全体の予想まで変えてしまった、ひょっとしたらその発端かもしれない
かもしれない、
うん、たくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうございました。